質問は面倒くさい
心と戦うと。
例えば具体的にどういう時に面倒くさいと思うんですか？
朝起きる時とか。
朝起きる、うん、起きたくないな、
そう、
起きたくないな、めんどくさいな
とかね、
うん、うんうん、朝起きるね、うん、
まあいろんなところでめんどくさいところは感じますよね。
他には、
例えば、うん、机の上が散らかっていると、
うん、
で自分が出したものじゃないだけど、うん、気になるけれども、まあ、ちょっとで片付くけど動きたくないとか、
うん、
そういった心とか、
うん、
あるいは学校で仕事がいっぱい同時に何個も来て、
うん、
もうパンクしそうになってる時、
うん、
まあ、めんどくさいなって思ったりとか、
うん、
ぐらいですかね、想定していたのは、
うん、
っていうのが、
うん、
まあ、まあ今パッと思いつくのはそうですけど、
うん、
まあ、よくまあ面倒くさい心は敵だというふうに言われるじゃないですか。それと戦わないといけないって言われるけど、うん、それをどうしたらいいのかなっていうふうに思いました、うん、まあ、さっきの質問で言うと、うん、そういう心、そういったものこそ心に残るものであるっていうふうには言うんだけど、
うん、
やっぱり嫌なものは嫌だしって思うし、
うん、
なんかまあそのそこの折り合いですよね、
うん、
それを質問します。
このね、めんどくさい心を言い換えるとどういう心だと思います、
うん、めんどくさい心を言い換えると、
うん、めんどくさい心を言い換えると
執着、
めんどくさい心を言い換えると、キョムさん、めんどくさい心を言い換えると、
私も執着と浮かんだんですけど、
め
ん
どくさい心を言い換えると、モーリー、うん、
まあ、怠け心ですよね、期待する心
と、うん、めんどくさい心、うん、
あの一般の日本語でですか、
この仏語じゃなくてこの辺の言葉を総称してめんどくさい心を言い換えると、この人の場合めんどくさいっていうのはこういう心から起きてると、
あ、そういういい言葉、
いい言葉、いい言葉かどうか、
質問者にぴったりの言葉、
ぴったりの言葉、めんどくさい心はどこから起きてくるか、これが分かればこの心がじゃあいいのか悪いのかと、
甘い心、
うん、めんどくさい心はどういう心、めんどくさい心、
これね、他人が絡んでます、
他人絡んでます、
ね、甘いとは違うんですか、
甘い、分かっ、自分の
こと、あ、分かった、
人に押し付けたい、
人に押し付けたい、うん、人に
やってもらいたい、
そうですね、あ、はい、これが何で問題、ここです、
うん、まあ、自分がやらずに他人にやってもらいたい、
ね、そうそうそうそうそうそう、
なぜ問題、
なぜ問題、そう、人にやってもらいたいという心が起きている時、
どうしてやってくれないのっていう怒りに変わる？
うん？
どうして
人にやってもらいたいっていう心が起きてる。これは面倒くさい心と戦う、うん、戦うっていうことはこれが何で問題なのか。人にやってもらいたいっていう心が起きた時に何で問題なんですか？なんで問題？分かる人。兵庫さん分かります、
まあ、因果の通りから言ったらですね、やっぱり自分の問題は自分で解決しないと根本的な解決にはなりませんので、
そう思っても人にやってもらいたいんだろう。
ちょっと待って、それ自分の問題じゃないの？もう今含まれて
そうそう、自分の問題じゃない。
机の上が散らかってるとかは自分の問題じゃなくて、うん、他の人が出したものじゃないですか。
でも気になってるのは自分。
まあそれはそう
だけど。うん、気になってるのは自分だね。うん、気になってるのは自分。うん、何が問題？
あ、分かった。はい。
分かった。分かった。はい。
自分で動かなくなっちゃうっていうこと。
自分が動かないのが何で問題なんですか。
自分で動かないっていうことは自分のために自分が動くっていうことすら億劫になっちゃうっていう。
なんでそれが問題なんですか。そこですよ。何が問題か。仏教から言うとね、気になっているのは自分だから、人が出したものでも自分が片付けるのが、これが大事なんです。
まあそれは、でもそれは結構僕最近は心がけてやってるから、
うん、
それよりはまあその仕事いっぱいだとか、朝起きるというのがなかなか、そっちの上2つの方が。
これも結局朝自分が起きなければ人がやってほしいと。ね、仕事がいっぱいだと人にやってほしい。
まあそうだよね。
うん。これは何が問題？人にやってもらいたいっていう心が。お母さん分かります？人にやってもらいたいっていう心が何が問題？うん。何が良くない？うん、
分かったらお母さんきっと率先してやってるでしょうね。
うんうん、まずね、気になっているのは自分。
やっぱりそこはポイントなんです
ね。これ
は
そうなんです
ね。気になってるのは
自分。机の上が散らかっている、うん、ね、汚れていた。気になっているのは自分。誰が出したのかっていうことは関係なく片付けてあげる。ね。ね。朝起きたら部屋が散らかっていた。気になってるのは自分。だから自分が片付ける。これが仏教です。なんで？なんでなんです。なんで。
無力感。
お、無力感。どういう関係なんですか、無力感。まあピタッとこれがそうですよ。無力感、これがね、キーワードです。どういう関係になってるんです
か。それは自分で動くっていうことは。
うん。
逆、まあ、自分 動かないっていう方でもいいけど、動くっていうことは、
うん、
自分はそういうものをやる力があるっていうことを感じることにつながる。
自分が気になっているから、
うん、
その気になっているものに対して自分が対処する。
そうそうそうそうそう。そうすると、うん、無力、自分はそういうものでも対処できるんだっていうふうになるじゃないですか、
うんうん、
だから無力感の服につながる、
うん、で気になってるのに人にやってもらいたいっていうふうになると、
と自分はできないっていうか、
うん、
やらない、 人が動いてくれないと、
うん、
私は変える力がない、
うん、
無力化につながる、
うん、
っていうことじゃない。
そうですね、気になってるのは自分だから、ね、それを人にやってもらいたいっていうふうになると ね、
うん、
ね、人がやってくれなかっただけで、自分が気になってる気持ちを我慢しなくちゃいけなくなるわけ、ね、そうすると私たちはこうやって我慢するのは自分の気持ちを封じ込めることになるので無力感を感じるんです、ね、だからいわゆる無力感を感じるとね、なんていうんですかね、バカにされているように感じるんです。だから私は力があるというところに立ちたいので腹が立つわけ。ね。だから人がやってくれなかっただけで無力感を感じてしまう。この無力感が良くないんです。私たちは無力感っていうのはね、これが良くないんです。だから自分が気になってるんだから、ね、自分は力がある、自分は、ね、力があるというのはこの気になっているところを対処する力があると、ね、だから片付けるんだと。これを片付けたくないっていうふうに思うのは片付けさせられているっていうふうに思うから。片付けさせられてるっていうのも自分の意思ではなく無力感なわけ。だから全部無力感なわけ。無力感って一番もう私たちを苦しめるものなんです、ね、
無力感って何で生まれたんですかね、
はい、
無力感なぜ。
無力感っていうのは何で生まれたかっていうと、私たちはその無明行識っていうね、魂が本当にぐちゃぐちゃなところから生まれてきてるわけ、
はい、
で魂がぐちゃぐちゃなところっていうのは自分の存在さえも感じない、すごいものすごい無力な状態なわけ、ね、その状態から私たちは魂を持って自分の力を行使したいから肉体を持ってるわけ。ところがやっぱり魂は覚えてるわけよ、無力な状態を。自分の存在さえも感じられない、自分の力さえも感じられない、無力な状態を感じね、覚えてるから、だから無力感というのは最も私たちにとって苦しみを感じるものなんです。だから無力感を感じたくないから生きてるようなもん。だから人にやってもらいたいっていう気持ちがあるうちはね、自分が無力じゃないために人に動いてもらわなくちゃいけなくなるわけ。で、こうやって人にやってもらったとしても、ね、やられた側は無力感を感じちゃうわけ。わかります？
やられた側ってどう
やって。だから、例えばね、机の上が散らかっていると、ね、この机の上が散らかっているから、片付けてほしいっていうふうに言うと、そうそう言われた側はね、人にやってもらいたいと思ってるからやらされてるっていうことで無力感を感じる。
ああ、だからどっちも例えば片付いてた方がいいんだって思ってますよね、
うん、
私も思ってる、
うん、
で浜田君やっといてっていうふうに言われたら、
うん、
めんどくさいなと、
うん、
やってると、
うん、
そうするとやらされたっていうことで、
うん、
無力感を感じ
る。そうそうそう、自分の意思じゃないわけ、
うん、
自分の意思じゃないわけ、うん、やらされているってことになるわけ。
無力感の押し付け合いになってるわけ。
そうそうそうそうそう、そ
今どっちも自分はやりたくないと、
うん、
僕もやりたくないと、
うん、
だけど上の立場からやっといてと、
うん、
原田君やっといてって、はいって なると、
うん、
畜生みたいな感じで無力感が僕の方に行っちゃうわけ。
うん、
うーん、
そう。だから無力感を、結局無力感を感じるから、
うん、
だから人のことをやりたくないわけ、
うん、
ね、仕事も押し付けられるとやりたくないわけ、無力感を感じるから。だからなんでやりたくないかっていうのは無力感なわけ。だから私たちは無力感を感
じ、先回りしてやっていけばいいの。
先回りしてやってるっていうのも責められたくないからやってるとかね、そういうのになるとまた無力感を感じてしまう。
でも学校にいたらどんどん命令が降ってくるわけじゃないですか、
うん、ああそうそうそうそう。
やらないといけないこと。
だから命令が降ってくれば降ってくるほど無力感を感じるから面倒くさくなる。だからこれは私の仕事なんだっていうふうに思うことが必要なんです。
まあそう、それはそうですね、
うん、私の仕事だ、ね、私の仕事だ、例えば気になっているのは私だから、
うん
ね、私が片付けるんだ、うん 受けた仕事は私の仕事だから、
うん、
私がやるしかないんだ、
うん
うんね、この時に、うんね、いわゆる私がやらなくても人にやってもらいたいって気持ちを起こすと、
うん、
やること自体が無力感を感じてしまうことになる。で無力感っていうのはもう私たちにとってね、どんどんどんどん溜まっていくわけ、
うん、
無力感っていうのは。だからやればやるほどね、どんどんやりたくなくなるんです。
じゃあその学校で出てくる仕事に関しては自分の仕事だっていうふうに思っていけばいい、
う
ん、
そう、自分の仕事だ、全ては自分の仕事だ。
でも自分の仕事だっていうふうに我をつけすぎると対処する範囲がすっごく広くなりませんか。どんどん 広がっていきすぎないですか。
ああいいんですよ、それでできないものは仕方がないと思います。うんね、だからいわゆる 主体的に生きていくんです、
うん、
主体的に。
じゃあその自分の仕事が降りかからないようになるべく環境を整えることは必要ですか。
自分の仕事が来ないようにね、
うん、
考えることも必要だと思いますけど、
うん、
仕事が多い場合はね、
うん
うん、だけど主体的に生きるってことが大事です。主体的に、ね、例えば、まあ、部屋が汚れていたとしたらね、じゃあやらされてるんだじゃなくてね、私が私の仕事なんだと思って片付ける。
でも、ね、先に言われてしまうと自動的にそう感じてしまうじゃないですか。
うん、
やらされた感が出
てくる。そう、やらされた感があったとしても切り替えるんです。
あ、もうこれは自分
自分の仕事なんだと思って。だって無力感を感じながらやるとね、もうとにかく不満がどんどんどんどん溜まっていくんです。
あ、
うん、
そうですね、
うん、
そういうふうに自分主体的に生きていくっていうことが大事である、
うん、
で主体的に生きるための心がけみたいなのってないですか。
主体的に生きるための心がけっていうのは、
うん
ね、やっぱり無常を意識すると。
いや、うん、どういうことですか。
さっきの話もに戻りますけど、
うん、
私たちは、
うんうん、
思い通りに行きたいと思ってるんです、
うんうんうん
ね、だから思い通りに行きたいと思えば思うほど、
うん、
主体的じゃなくて人任せに生きていくようになる。わ、
うん、
かりますよね、うん、A ということが終わったら B、 B ということが終わったら C、 C ということが終わったら D っていうのが、そういうふうにやっていく中で、ね、人のことは入ってないんです、
うんうん、
私の計画の中に、私の辞書の中には人が汚すっていうのはない、
うん、
ね。その時にパッと見て、わー朝起きたら汚れていたっていうふうになると、
うん、
ね、思い通りにできないじゃないかっていうふうになる、
うん
うん、で腹が立つわけ、うん、そのやらされたくない、
誰がこんな台所にしたかみたいな感じ。
そうそうそう、ね、腹を立てる。 でも無常を意識するようになるとね、うん、あそうやって思い通りにね、ね、思い通りにいかないことが起きてるっていうことは、うん、心に残るチャンスだっていうことなんです、うん、そうか、ここが生きてるっていうふうに言える、うん、うん、ね、そしたらこの時間を大事にしない限り人生を本当に、ね、有意義にすることはできないんです。だからここでやらされてるってなると思い通りに行きたいっていう生き方に戻っちゃうからね。だから切り替えるようになっていく。
その切り替えが大事だよ。
そうそうそうそう、
ね、
そう、うん、だから面倒くさいなっていうふうに思ってる時は、うん、もうとにかくね思い通りに時間が過ぎてほしいっていうふうにね思ってる時なんですよ、うん、ね、何にも残らない人生を生きてる時なんです、うん、ね、だからあ面倒くさいと思った時にあいかんいかんと、これでは何にも残らない、何にも残らずにね年だけ取っていく人生になっちゃうんです。
どこに力を入れるべきなんですか。
どこに力を入れるかって言ったら、面倒くさいっていうふうに感じたときに、うん、ね、面倒くさいっていうふうに感じたときに、よし、ここで頑張るぞ。
うん、だけど面倒くさいって思うことの中にも、なんかあんまり力のかけがえのない面倒くさいやつもあるじゃないですか。例えば、うん、某あの隣の県まで車を走らせるとか。
うん。
ちょっと行くの大変だなって思ったりするじゃないですか。
うん、そういう時行かなくていいんです。
それはそれもやっぱ面倒くさいなって思うじゃないですか。
それはだから人にやってもらいたいってものじゃないじゃないですか。
あんまりやってもらいたくないですよね。
だから人にやってもらいたいという時の面倒くさいです
。ああ、うん、そういうやつですね。
そうそうそうそう。
なんかこれやるのも大変だなっていう、
うん、
やつじゃなくて、
うん、
これはもうなんか他の人にやってもらいたいなみたいな、
そう、
代わりにやってよみたいなのを、
うん、
やっていくっていうこと。
そうそうそうそうそう、
うん、
そうそうそう、そういう時に面倒くさいな、例えば机の上が汚れてる、
うん、
ね、ちょっと掃除すればねすぐに片付く、
うん、
でも面倒くさいなと思ったらね、面倒くさいところと戦ってやるんです、
うん、
やった上で愚痴を吐くんです。
分かった。
ね。これが大事。やった上で愚痴が出てきても我慢する。違うよ。我慢しない。これが大事です。ね。めんどくさいっていう心が起きてくるっていうことは、いわゆる心の中に汚れが溜まってるんです。その汚れが面倒くさいという形となって出てきたんです。そしたらね、机の上をきれいにするっていうことはね、外の世界をきれいにするっていうことであって、自分の心をきれいにするのが一番大事なんです。わかります？面倒くさいなっていう心を起きた。よし、これで心を切り替えてやるぞと言ってね、ね、この面倒くさいという気持ちが消えればいいですけど、普通は消えない、ね、消えない場合は掃除するとともに人にこんな風に朝起きて汚れていたけどね、掃除したんだよ、聞いてくださいよ、僕頑張ったでしょっていうことを言うんです。
そういう風に言えばいいんだよね。
うん、そうそう、そうするといや頑張りましたねっていう風にね、その時に、ね、それぐらいのことでとかっていうふうに言われずにね。いや、よく頑張りましたね。自分が汚したわけじゃないけど、きれいに掃除したんですね。頑張りましたねっていうふうに言ってもらうと、自分の心の掃除になるんです。
じゃあ、その、例えばそういうふうに、机の上をきれいにした後で、
うん、
まあ、それを第三者である清盛さんとかに、
うん、
もう上田さんたらもうまた湯飲みを出し ふうに言えばいいわけですね、
うんうん、
はい、
そうです、それでいいんです。その時に聞く側はね、そういうことを出しっぱなしにしなければいいんだっていうふうに思わずに、あ、心の掃除だと思って聞いてあげるんです、ね、あ、この人は心にいろんなものが溜まってるんだな、それを掃除してあげなくちゃっていうことで聞いてあげる、うん、分かっていただけました、はい、じゃあ今日は以上です。